暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、明日はもう春分の日になります ね。
4月も終わっちゃうという感じになってくるよね、うん、もう僕らもあれですよ、追い込みで忙しいですよ。
あ、年度末の本当に最後の最後になってきます ね。そうですね。お忙しくてらっしゃる先生ですが、なんか声がちょっと先生いつもと違います。
まあ先週もそうでしたけどね、だんだんなんかあれですよね、花粉症で今年多いんでしょうかね。例年こんな感じにならないんだけど
辛そうですね。
そうでしょ、はい、だからそのうちね、鼻垂れてくると思いますんで、だからさっと鼻拭いてね、はい、
ティッシュこちらにあります。
自分でやれってか。
ね、辛い季節ですよね、うん、花粉症の皆さんにとっては。
だからちょっとチンシンキャネンね、
チンチンって。はい、さあそんな年度末の時期になってきましたが、はい、先生、私アパートに住んでいるんですけれども、うん、この時期になると火災保険の更新のご案内が来るんですよ、
は
い、更新のタイミングになるんですけど、はい、更新っていうとどういうところをまた見た方がいいんですか。
まあ、更新って言ってくると、損害保険っていうのは、はい、まあ、基本は1年
うん、
であるいはそれを、まあ、2年とか3年とか5年とかという単位で、はい、内容の確認をしていくんですね、で今アパートの保険のっていうのは火災保険の話だと思いますよね。
はい、火災保険です。
で火災保険のところで言ってくると、まず大体アパートに入っている方は2年とか3年とかの契約をしていると思います、
はい、
そもそもアパートの契約が2年契約の2年更新とかなんていうのが多いので、でそういうふうになってると思いますんで、
はい、
そうなってくると家財というのは、はい、そもそもが増えたり減ったりしますので、
うん、
でやっぱりこれは何年か単位で、
はい、
家財はこの金額でいいのかなって、まず金額を見てもらった方がいいですよね、
うん、家財にかけている保険金額をまずは確認していただきたい。
で、すいません、アパートにかけてる保険っていうのは基本的には家財にかけるんですね。
そうか、建物は大家さんが持っていらっしゃるから。はい、
それでもともと家財が目的ではなくて大家さんに対する賠償ということで、借家人賠償っていうものだったり、はい、個人賠償責任保険っていうものが目的の保険ですね。
そうか、もし自分のお部屋から火を出してしまって火事を広げてしまったとか、
そうですね、
そういった時に、
そうですね、
大家さんに対して賠償を負うんですね。
そうそうそうそう、そういったものですので、そちらの方がメインなんだけども、
はい、
やっぱりもともとは火災保険、家財の火災保険なんですね、
うん、
で火災保険っていうのは、
はい、
例えば100万しか家財ないのに、
はい、
300万家財をかけても出ないわけですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、
はい、
例えば300万円の家財があって100万しか出なかったら100万しか出ない。でも家財の量が少ないのにいっぱいかけても出ない、焼き太りが出ないっていう、
は
い、
そうか、じゃあ100万しか家財がないのに300万分もかけていたらちょっと無駄に保険料を払ってることになりますね。
だからそれが大体一口二口とかって言って100万単位でやってることもありますんで、
はい、
まあ変な話、300万とかになってたら、
い
や200万もあればいいかなとか、100万あればいいかなというところで、
はい、
やっぱり実際の量を考えてやるんですね、
う
ん、
あ、じゃあ
実際に買い揃える量、
一人暮らしで、うん、今自分のお部屋にはどれくらい家財があって、まあ、金額にするとどれくらいに相当するのかなということを考えつつ検討して、
そうそう、はい、でこのくらい欲しいじゃなくて、
うん、
このくらいあるっていう在庫高を考える、
うん、実際の価値ということですね。
でもまあ長く暮らしてると、
はい、
いっぱい家財はあるものの、
うん、
まあなんていうんですかね、タンスの肥やしみたいなのもあるわけですよ、
はい、使っていないものとかありますね。
そしたらじゃあ実際には300万あるんだけども、
はい、
みんないらないもんばっかだと、私200万もあればいいわって言ったらそれでもいいんですよ、
はい、じゃあもし最初に300万ってプランでついていたとしても、うん、自分の家財に合わせて金額を落とすこともできるんです ね。
実際のところ落とさなきゃないんですよ、
うん、
そうすると余計な保険をかけているって言って、はい、 本来は保険会社はやってはいけないことですよね。
あ、そうですね。
ということですんで、
はい、
あのそこはしっかりと伝えてもらうと、
うん、
でそれで家財の量を決めてもらうと、
はい、
それとあとはあれですよね、アパートとかマンションかなんかだったら、
ええ、
よくあるのは水害とかその類ね。
ああ、そうか。
そうすると洪水っていうのは上から降ってくるんじゃなくて下から上がってくるでしょ。
そうですね、川の水が溢れてしまったとかですね。
と、うん、いうことは1階と2階ではどうでしょうね。
1階の方が被害受けてしまいますよ ね、 すね。
マンションで2階3階とか4階5階って言ったらそんな上がったらね、まずないわね、津波レベルだわね。
はい、ね、そうですね。
ということを考えると、自分のアパートとかマンションが1階なのかとかね、
はい、
そういったところも考えてもらって。
そうか、じゃあ2階以上の方はそこまでその水害に対する保障は手厚くしなくてもいいかもしれないですね、
う
ん、
いいかなというふうに考えると、
はい、
でそういうふうに考えていって、あとはあのよくそこに証券等々にご案内が来ている個人賠償責任保険とか、
はい、
そういったものは車にもついてることがあるんで。
ああ、そうか。
それで車にもついているんであれば両方入っていても、まあ、出ない、
かぶっては保証は下りないということでしたね。そう
そ
う
そ
う
そ
う、
なのでそこを確認してもらって、
はい、
どっちを優先させるかというふうに決めればいいと思いますね。
そうか、一つ一つ見ていくと、もしかしたら削れる部分があったり、
そうです
ね、他の保険でカバーできる部分もあるんですね。
それはね、やっぱり進められたまんまが一番いいと思いますよ。たださっきの賠償責任みたいな被ってるものはカットして、
はい、
ただあの保証額も余計だったらいらない、ただ保証の幅ですよね、
はい、
火災風災なんとかとかっていろいろあります。全部あった方がいいんだけども、まずありえないものって言ってくると、さっきの水災なんかはありえないっていう分野になってくるんで、
はい、
そんなところを見ながら、自分に合った保険考えていけばいいと思いますね、
はい、そうですね。でもし自分一人ではちょっとわからないなとか迷うようなことがあれば、保険の担当者の方に相談するのが一番いいなと思いますね。
そうです、
はい、
そうやって聞いていただくとアドバイスしてくれると思いますよ。
自分で判断しきれない部分ってやっぱりあるなと思いますので。
そうですね、
ぜひアドバイスいただいてみてはどうでしょうか、
はいはい、
で先生、この火災保険ってもし引っ越すっていうこともね、はい、前回お伝えしましたけれども、はい、解約するタイミングっていつがいいんですか。
引っ越すっていうところで、例えばアパートマンションで賃貸であれば、
はい、
あの家財がなくなったらいらないですよね。
そうか、お部屋の中から家財をもうお引越しで出してしまったらかける必要はな い、 い
で反対につけるのは家財が入るタイミングですよね。
新しくお家の中に並べたりするその日からということですね。
それはただ家財だけの話で、
うん、
あるんだけども、建物に関して言ってくると、
はい、
の辞める時とかつける時っていうのは、
ええ、
あの建物の所有が自分になった時ですよね。
所有が自分に変わった時、
うん、例えば建築中の建物があって、
はい、
建築中から引き渡しされた時だわね。作ってる時は大工さんのとかが全部自分 の、 あの保険をかけてますけども、
はい、
それを今度あなたの名義に変えますよっていう名前が変わった時、
はい、
そこからが責任が発生するでしょ。
うん、
自分のものだから、
はい、
引き渡す前に燃えちゃったらこれ、ね、もらえないですよね。
そうですね。
なので、はい、やっぱり引き渡しの時からかな、
うん、
火災保険つけるのはね。
はい、引き渡しの日が分かればその日からしっかり保険はかけた方がもちろんいいっていうことですね、はい、
でもう一つ保険をやめるタイミングって言ってくると、
はい、
これ大体皆さんちょっと勘違いするんだけども、
うん、
保険のタイミング、例えばおばあちゃんの一人暮らしでおばあちゃんがいなくなっちゃったと、
はい、
なんで保険やめると、
うん、
でも保険やめるのは建物はありますよね。
そうですね、今は住んでいないけれどもそのままの状態で残っていることもあるんですもんね。
そしたらやっぱりそれ建物があるうちは、
はい、
やっぱりかけるべきなんですね。例えば燃えちゃった時に全部後片付けも全部自分でするんだったら別にいらないと思いますよね、
はい、
でも持ってる限りは財産なんで必要なんですよね。ただ住んでる住まないじゃないんですね。例えばそれが、さっきの話で買い手が決まって、
はい、
じゃああなたに譲りますと、
うん、
なったらそこで渡せばいいし、
うん、
あるいはもう解体するというなったら、
はい、
じゃあ解体が始まったらもうあの工事業者になってくるんで、
うん、
そしたらじゃあ関係ないと。
あ、そうか、はい、じゃあ建物の中にまだ家具が残っていたり、
うん、
あの生活できるような状態であれば保険はかけ続けていただいた方がいいということですね。
そうですね、
はい、この年度末の更新のタイミングいろいろこうあるかと思いますけれども、はい、火災保険も ぜひ受け取った更新の案内そのままではなくて、うん、今一度確認してみてはいかがでしょうか。はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、つける、やめる、タイミング確認しましょう。しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保険の提供でお送りしました。